東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー第142回となっております。収録している本日2021年6月の30日6月終わります。明日から7月、1年の半分終わります。明日からね、1年の、後半ですか、下半期ね、スタートいたしますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。あの東京オリンピック、賛否両論あるオリンピックを控えて、まあなかなかちょっとこう日々ね、不安定な状況が続きますけれどもね、皆さんどうですか、お元気でしょうか。僕の方はですね、まあおかげさまで日々のレッスン、まあ仕事の方はですね、感染対策しつつ、まあちょっと気をつけつつですけれどもね、生徒さん皆さんね、安全に来ていただいてて、さほど僕の方は仕事に支障がなく、嬉しく思っております。それとまあライブの方もですね、ソロの配信演奏、そしてバンドのトークライブなどなど、あとバンドの作曲ですか、まあ状況、この状況の中でも結構前向きにね、頑張っていけてるなという今日この頃でございます。で今日はですね、まあこういう状況になって配信ライブの類を始めてもうね1年以上か、1年今日経ちますんで、まあそのコロナ禍で、まあね、ウィズコロナ VS コロナということで、配信ライブを通して、まあ、配信っていうスタイルの音楽活動を、まあ、1年以上やって、まあ、僕は学んだこと、感じたこと、それからね、これからこういうことを思っているっていう、まあその配信ライブっていうところにトピックを当ててお話ししてみたいかと思っております。この番組はアートフィールズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートフィールズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
まあ、配信ライブストリーミングね、まあ、こういうねコロナにならなければ、多分まあ僕も含めてそんなに着手しなかったっていうね人も多いんではないでしょうか。非常にまあ2020年2021年、まあ、この先結構ね旬なトピックだと思いますんで、僕曲がりなりにね、曲がりなりに、はいはい、感じている、配信活動を通してね、感じていることなど考察をしてみたいと思っております。じゃあとりあえずまず、1曲聴いてください。6月19日に雨のコンサート、雨の曲をテーマにしたライブストリーミングを、やったんですけれども、その時にですね、非常に、の好評いただきました、このアートフィズミュージックさんが作っていただきました、曲です。曲がりリフレイン聴いてください。 リーリフレイン聞いていただきました。6月19日ね、マガリーレインストリーミングね、聞いていただいた方、見ていただいた方、本当にありがとうございました。はいね、僕の主唱作曲、とてもねかっこいい曲でございます。またちょっとねちゃんと、正式にレコーディングしていつかリリースしたいなと思ってございます。はい、でまあね、今日のトピック、ライブストリーミング、配信ライブに対して僕が、まあ、感じたこと、思うこと、学んだことなんですけれども、やっぱりまずいわゆる一般的に考えられるメリット、デメリットは当然感じます。まあメリット、デメリットというか、デメリットはね少ないんじゃないかとやっぱ思いましたね。まずメリットの方なんですけれども、やっぱ当然まずその手軽さ、いわゆるその距離を、埋めてくれるというか、ゼロにしてくれる。僕も家で、まあライブで言ったらね、僕も家でできる、皆さんもお家ないし、まあ、そのいわゆるスマートフォン、タブレット、いわゆるその、ね、自分の生活の中で、自分の生活のペースの一部の中で、ね、コンサートを見てくださる、ね、見れるっていうところ、いわゆるその時間と距離っていうのを、ね、すごく縮めてくれるものであって、でやっぱりそのリアルなライブっていうのはね、やっぱり来れる人限られるわけですよ、遠方だったり。で例えばですけど、配信ライブやって本当に良かったなと思う、点の一つが、やっぱ遠方の親戚、僕その母方のおばさんとかおばあちゃんが千葉にいて、で、まあ、妻側の親戚っていうのがいわゆる秋田とかにいるんですね。でその人たちにも自分のライブを届けられる、でなんならすごくそれで、気に入ってもらって、で iTunes とかで曲を買ってくれるっていうのは、やっぱその対面でずっと続けてる以上は届かなかった人たちなわけですよね。まあ、日本全国、まあ、世界、地球上どこにいても自分のライブを届けられるっていうのは、これは結局そのいわゆる、まあ、コロナになって、対面が危険だからっていうところでスタートしましたけども、まあそうでなくてもすごくメリット、ね、有益なものであるんじゃないかと思うのはやっぱ一番大きいですね。距離を縮めてくれる、時間を短縮してくれる、遠方の人にも届けられるっていうことですよね。でバンドの方でも、マガテックっていうのはそのスタートした頃ですかっていうのを、まあ、2004年っていうのは、まあ、僕たちだけじゃもちろんないんでしょうけど、いわゆるすごいそのスタンダードなバンド活動なわけですよ。毎週スタジオを撮ってみんなで集まって、で曲ができたらライブをやろうっていう、まあ自叙伝とか、それから僕のそのマガテックトークライブ追加編とかでよく話してたことですけども、でそういうスタートだったんで、それ以外の発想ってやっぱちょっと出にくかった部分があったんですよね、その今までの活動で。だから結局ここへ来て、もうじゃあそれができない、もうライブも潔くやめてしまおう、でスタジオで会うのもやめようってなった時に、当然ズームで、うちのメンバーってのは比較的その IT に強いんで、今なんか思うと、でズームで会って、でズームで、じゃあそのイベントを考えて、まあ、トークライブですよね。で今ちょっと作ってるんですけども、もうズーム上で曲を作ろうっていうのがあって、なんかね気づいたら例えばそのもうこの日にスタジオを撮ろうって言っても、やっぱり当然揃わないことも多かったわけですよ。4人揃わない、今日は誰が来れないとかね、まあ、スタジオのリハーサルもそうだし、例えばそのじゃあミーティングをしようってなった時でも、やっぱりその、じゃあ吉祥寺のガストで我々よくミーティングするんだけど、なんだろう、何時に吉祥寺はもうこの日は来れない、じゃあこの日はダメ、この日はダメって、やっぱこう選択肢がどんどん狭まってった時もあって、なんかそういうことを考えた時に、いわゆるズームにしてミーティングにした時の方がコンスタントに4人同時に話できてるなっていうか、コミュニケーションが意外と増えてる部分もあるのかなって感じまして、それが結局いわゆるその逆境からの配信っていうか、そのオンラインになったけど、あれ意外となんかこっちの方が物事が進んでるんじゃないかと感じる時もありまして、はい。でまあトークライブですか、2回やりましたけど、いわゆるオンラインでトークライブやろうっていう発想は多分その通常でしたらまあ出なかった発想なわけですよね。だけどそれによって僕自身もメンバーの生の声を聞けたりとか、 リアルタイムでチャットで皆様からのコメント見れたりとか、やっぱりそのいいことたくさんあるなというか、もちろんコロナ自体はもう本当に災害ですけれども、それによってオンラインっていうものになって、自分としては結構メリットも大きいなと感じている1年ですね。配信ライブでやっぱりすごい僕のことを、まあ、知ってくれたというか、まあ、知ってたとしても、僕のライブこんなにコンスタントに見てなかった人たちが毎月見てたりとくれたりとかね、すると、いや、なんかすごく、うん、これはこれでありだなと思います。あとやっぱりそう、まあ下世話な話になっちゃうかもしれませんけど、やっぱ音楽活動って集客大変なわけですよね。共感してくれる方多いと思いますけど、やっぱり呼んでもお客さんがどうしても来てくれなかったりとか、で、そう、集客ノルマってあるわけですよ。で、それっていうのは、まあ配信だといわゆるそのまあもちろんそのね、視聴者数っていうところの数字って現れるかもしれませんけど、ちょっとそのなんていうのかな、軽減される感覚があるんですよね。やっぱ例えばライブハウスでね、ライブやってて自分のお客さんゼロって、1人2人ってのはやっぱこう寂しいわけですけども、まあ配信だっていわゆるそのもうリアルタイムでお客さんを見てるわけじゃ、お客さんを見てるわけじゃないから、まあそれも少しこう精神的に、まあ集客ノルマっていうのが少し軽減される感覚もあって、その辺っていうのはいわゆるとても精神衛生上良かったりとか、なんかそれはそのすごくプラスに捉えていけるなぁなんて思ってる、配信活動ですね。で、僕がすごくこの配信通して感じたことっていうのが、まあね、COVID-19 のコロナウイルスっていうのは一刻も早くね収束してほしいものであることは確かなんですけれども、まあ、仮にコロナが収束しまして日常が戻っても、いわゆるこの配信のメリット、その距離をゼロにしてくれる、いわゆる効率よくコミュニケーションを取れるツールないし、そのまあライブスタイルですかっていうのは、まあ、収束した後でも多分ね絶対やったらいいなとすごく感じながら活動してるんですよ。いわゆる普通にライブができるようになって、もう多分このいわゆるそのオンラインで配信するものも同時並行に、一つの武器として、一つのアイテムとして得られたなって、そういう感覚がすごくあって、もうコロナ終わりました、じゃあもう配信中止、また一から、全部対面にしますっていうのは、まあその人によるのかもしれませんけど、まあまずその自分の年齢的にも、僕は今年の8月で40なんですね。やっぱその、それからその時代の変化的にも、やっぱそのもう10年前とか20年前と全く同じようにはできないなって感覚がありまして、やっぱりその効率化だったりとか、その時間と距離っていうのの、有効な使い方が課題だなってやっぱ思うんで、やっぱこれは一つの配信オンラインっていうのは、僕もそうだしバンドもそうだし、やっぱりなんだろうね、時間をこう限られた時間を効率よく使うっていうところですごく何かヒントを得られたなって、この先もこれをやっていきたいなんて、思うものの一つですね。だからそう、今はそれをすごくこう自分の中で熟成させて未来につなげていきたいと思ってやっておりますね。はい、ちょっと一旦じゃあ CM に行きましょう。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かる投稿しているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
あとはあれですね、オンラインになって 実は僕の生徒さん、まあ、レッスンを依頼してきてくれた方ですね、まあ、でも先天的な障害がある方がおられて、要するにもう完全に寝たきりの状態で、っていう方が連絡をくれて、まあ、その例えばその自分はそのこういう状況なんで楽器を演奏したり歌ったりっていうのは厳しいんですけど、やっぱその音楽が好きであると。なのでせめてその音楽の理解度を深めたいので、音楽理論を教えてくれないかっていう声をいただいて、でもそれも完全に、その方のうちとズームでつないで、もうその完全に音楽理論の授業をして、やっぱでもそれでもすごく喜んでいただいたんですよね。でそれも結局たと、ズームっていうものがもしなかったりとかしたら諦めてしまったものかもしれませんけど、やっぱりその家と家にいながら、でそのまあね、実際そのね歩いて移動してってことが難しい方でも、まあこうやって僕のレッスンっていうものに到達してくれる方がいたんですよね。それもやっぱりこういうやり方でこうやってね知識を提供できる、レッスンを提供できるんであればと思って、すごく、うん、いいことだなと思いました。はい。なのでまあ自分としては、まあ、今回のこのオンラインストリーミング、ライブストリーミングっていうのが、いわゆるそのいわゆるそのって多いの俺多分もうそのこれからコロナ COVID-19 がまああってもなくても、多分自分にとってすごく必要なツールアイテムだったんだなと気づかされました。まあ、自分もそうですしバンドもそうですし、でそれに気づかされて、この先未来もその選択肢の一つとして重要な武器としてね使っていけたらななんて思った、はい、配信活動であります。まあこれがちょっとね今の状況を見てるとしばらく続くと思いますんで、ぜひねまた応援よろしくお願いいたします。でちょっとねこう早速そんな、次のオンラインライブの告知があります。7月17日土曜日ですね、また8時からですね恒例のライブストリーミング、オンラインライブやります。で今回も夏っていうことでウクレレコンサートをやりたいと。ウクレレだけのコンサート久しぶりです配信のウクレレのコンサートというのもウクレレのみかな、もう初めてなんで、とてもね楽しみにしております。ぜひともねまたオンライン上でお会いしたいと思います。頑張ってね乗り切ってね前向きに乗り切っていきましょう。では See you next time. バイバイ。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。